能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の細毛圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きということになるのですけれど、やはりその文の会の道成寺について、やはりちょっとここはお話をお聞きしないとということで、
そうですね、はい、
私ちょっとまた実を言うと、生まれて初めて道成寺にいまして、すごい感動したんですけど、はい、あの感動の正体って何だったんだろうって、ちょっとそこをリスナーの皆さんと一緒にちょっと探っていきたいと。
そうですね、はい、ともかくね、当日お配りした講演会開放誌、あれしてこれしてにもいろいろ書いておりましたけれども、あらゆる面で大掛かりの演目なんですよね。だからやっぱりほとんどの能は、まあ、誤解を恐れずに言えばですね、例えば明日やりましょうとかね、1週間後にこの能やってくださいって言ってもできるんですよ、やろうと思えば、
はい、うん、
だけど道成寺は相当厳しいですね。で、まあ手順だけやるならできるかもしれないけど、うん、まあ、ああいうクオリティ、まあ、ああいうクオリティって、自分のことはね、自分自身の評は自分ですることではありませんけれども、道成寺全体としてのクオリティはそれなりのものになったと思うんですが、そういうところに持っていくっていうのには、やっぱり何ヶ月っていう期間をかけなければもう絶対に成し得ない、そういう、まあ、物理的にも精神的にもっていうところがある、まあすごくざっくりした言い方をすればそういうことになると思うんですけどね、うん、
あのドスンってその鐘が落ちてくる音、あれは本当、はい、事故とか怪我とか心配になりますよ、すごく、なんかそういう大掛かりな、まあ、道具もそうですし、
はい、
なんでしょう、やっぱその道成寺だから、その出演者の方々がその意識、より意識が研ぎ澄まされてるんだなってことがやっぱ伝わってくる、
はい、そうですね、そういう面ではやっぱり曲に対しての畏敬の念といいますかね、そういうものはすごく、まあ能楽師であれば誰でも大なり小なり持ってると思いますし、はい、道成寺っていうのはやっぱり特別な演目だと。ですから、まあ今回、大鼓を打っていただいた白坂康之さんとお話ししてた時に、やっぱり林方もね、道成寺を一回打つっていうことになると、その道成寺を打つたびにやっぱり自身の掛け声を見直す、うん、掛け声を作り直す、まあそういう面では僕たちも、例えば前の方で言えば構え、あるいはすり足の足の運び、あるいは歌への発声、やっぱり見直すんですよね。そういう曲なんですね。
いや、その能楽師の先生方がご自身のキャリアの、まあ、節目節目において、はい、やはりその向き合うっていうことがやっぱ道成寺にはあるんです、
ね、はい、それはもう本当にすごくそうですし、まあ今はね、誤解を恐れずに言うと道成寺は相当な頻度で出るようになってますし、まあみんな誰でも彼でもっていう言い方はあれですけど、一回のみならずね、2度3度となさる方も多いので、そういう面ではちょっと良くも悪くも手慣れては来てしまっているんですけれども、でも私は個人的にはやっぱりそういう手慣れてやるもんじゃなくて、やっぱりこう、まあもちろんその手慣れるっていうのはいい意味の慣れは必要なんですけれども、はい、そうじゃない、まあ、野村先生がよくおっしゃる言葉で、慣れて慣れるなっていう言葉があるんですけれども、うん、だからそれは面装束は慣れなきゃいけません。舞台の大きさには慣れなきゃいけない。もちろん、じゃあお囃子の、呼吸にも慣れなきゃいけない。でもその上で 慣れた舞台をやっちゃいけませんよと。慣れた舞台っていうのは、お金をね払ってやる芸ですって。慣れない舞台にみんなお客さんはお金を払ってくれるんですって。まあそういうふうにね、
すごい深いです。
はい、深い言葉なんですけどね。だからそういう面ではやっぱり自分自身が本当にこれでいいのかみたいなところをね、思いっきりこう見直すっていうのが道成寺というか、まあ、そういうことも言えるのかもしれないですね。だからその辺がもちろん舞台上にいる私だけがそれをやってたら、まあおそらく小菅さんが最初に言ってくださったようなあの感動とか、何なんだろうこの感動の正体はっていうところまではちょっとするといかないかもしれないけれども、舞台上のみんながみんなそういう気で座ってるわけですからね、それは異様な、まあ、一種の圧みたいなものも、ね、出るかもしれないし、なんかそういうところとも言えるのかもしれないですね。
はい、まあ、ちょっとまあ具体的なこと、個別的な話になりますと、私末期正面で、はいはい、先生の乱拍子をなんか間近で拝見していて、はい、もうこの時間が終わってほしくないみたい な, なんかそういう感覚があったんですよね。
それは嬉しいですね。
何、はい、でしょ う, もうああいう体験って人生でそう何度もあることじゃないなと思って、やっぱりその静寂の中でなんかそれが切りなんかまた動き出すその瞬間瞬間刹那に、うん、なんかもう目の当たりにしている、なんかすごく美しいなって、なんか緊張感、
実はそこのところっていうことで言うと、多分その乱拍子の部分のことを言われたと思うんですけど、僕の中高のねバスケットボール部の一つ上の先輩がいらっしゃいまして、先輩は、まあ、協賛も個人でしてくださってるような、まあ、すごい、いい方なんですけども、はい、その先輩がね、まあ、第1回からずっとその応援してくれてて、でくれた感想の中にね、まあ、やっぱり今までの中でもちょっと感じたことない感覚だったと。で舞台を鑑賞してて緊張するっていうのは生まれて初めての経験でしたってくれたんですよね。だから演者が緊張するのは分かるんですけど、お客さんでこうお金払って見てるのに見てる自分までこう緊張してきてしまったって、まあそれ多分乱拍子のことだと思うんですけど、
すごく分かります、
はい、なんかね、だから逆に言うとそこは前回ねその配り物して云々っていうようなお話をしましたけど、でもこれって、ね、昔コーチングのジョーさんとね、はい、お話しした時にね、脳は能動的に取りに来るかね受動的に受け取るものか、そんな話があったんですけど、ある種こう受動的だと乱拍子って結構きついと思うんですよね。
あ、これいつ終わるんだろうとか思っちゃう人もいるかもしれないですね。
それだから能動的にこう取りに来てくれると、まあ、おっしゃるように、ね、この時間終わってほしくないみたいなものにもなりうるのかもしれないですよね。まあ、そういう意味では、で、まあ、乱拍子っていう今回の乱拍子っていうところに特化してお話しすると、まあ、ずっとかねてからお話ししてますようにね、ソワイキオ君、まあ、自分がね、まあ、縁あって舞台を十数年間幼少期から教えさせてもらったんですけども、まあ、彼とやるっていうことが、まあ、今回の私の道成寺における、まあ、一番の大きな意味だったので、まあ、そういう意味ではね、初演時は乱拍子を小鼓の、まあ、当時曽我直康さんという方とさせていただいたんですけど、その時は乱拍子の稽古は4回だったんですね。
あ、4回なんですね、はい、それで、はい、
今回は5回やったんです。
なるほど、はい。
で一般的に言うと、大体それは普通に初演時より乱拍子の稽古の回数が増えるっていうのは極めて異質なことで、普通は減るはずなんです。なぜかっていうと、鼓方は大体もう何度も打ってる場合が多いし、でして方も1回目である程度勝手が分かってるから、呼吸を合わせるだけでいいんで、まあ 2,3 回で済むっていう場合が多いんですけど、まあ、勢くんはまあ関西流が初めてだったってこともありますし、で何より僕も 1回目も同じ交流という流儀で、初演させてもらったんで、まあ、交流の蘇我家の乱拍子の心みたいなものをもう自分の中にちゃんとインストールできてる状態で、それでついてはどういう風に作っていこうかっていうのが僕の中でもこうある程度おぼろにはあったので、でそこを本当に2人で一緒に稽古しながら、まあ、もちろん幸男くんのお父様蘇我正弘さんの指導も仰ぎながら、2人でこう考えてこういう風にしよう、ああいう風にしようって言って本当に2人で作ったものだったんですね。だから体力とかそのまあもっと単純な話や脚力的な部分とか、あるいはまあ同じことの繰り返しなんで数が分かんなくなったりする恐れもあるわけですね、下手すると、まあ、そういう面では極限の集中力、まあ、タイミングを測ってる意味でももちろん究極の集中力なんですけど、そういう部分の大変さは間違いなくあるんですが、まあ、正直本番で乱拍子になったら少し安心するぐらいの感じではあったんですよ、僕としては。でそれは本当にすごく大きかったことで、やっぱり乱拍子だけはものすごい集中してそこだけ気入れて絶対やんなきゃみたいな風になると、まあ、バテるじゃないですけど、まあ、続いて急の舞もあり金入りもあり金の中で着替えもあり後してもありって言うとね、まあ、下手すると本当バテちゃう可能性もあるんですけども、そこのところは本当に彼とやっぱり5回やって、で5回目の時の合わせでもうこれでいいねと、で申し合わせというね、まあ、リハーサル、いわばリハーサルは本番の3日前にやるんですけども、もうリハーサルの時は乱拍子全部やらないんですよ実は。
あ、
なるほど。っていうのはお互いにもう体が参っちゃうんで、もう直前にはもう それはやらないってことになってて、だから10月の29日が申し合わせリハーサルだったんですけど、25日に最後の合わせをして、でもうこれでいいねと、お互いなんか今日は納得いったねって話になって、じゃあもう申し合わせも乱拍子はなしでいいですねと、じゃああとは本番お互いにもう思い切ってぶつけ合いましょうと、そんな話をしてですね、はい、終わったわけなんですよ。
結局そのそれだけじゃ、もう乱拍子私やっぱ感動しましたけど、それだけじゃないし、当たり前のようにそのそうなんかそこをエネルギーもう全身集中力を研ぎ澄ましてなんか成立してる舞台なんだって、本当言葉がなかなか出ないんですけれど、はい、すごく感じました。
なんかね、ちょっとこれ1回だけじゃ話しきれないですね、ちょっとね。
すごい哲学的なすごくことも感じまして、はい、すごく感動して、はい、ありがとうございます。本日はですね、文の会道成寺について先生にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。